今日はヨハネ13章を通して、主の御言葉を分かち合っていきたいと思います。まあ水曜日にですね、このラザロの復活、11章から、12章にかけてのこのことをやったんですけれども、そしてですね、このマリアがこの足に香油を注いで、そしてその杉越の祭りですよね、13章杉越の祭りに入っていきます。そして杉越の祭りの前にですね、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたのでっていうふうに13章1節は始まります。イエス様もご自分のこの時っていうものを知っておられました。そしてその時その時に御霊によって示されるそういった感動もありました。 100% 人間だったので、本当に主の御霊と共に生きる神様の子供として、私たちがどのように生きることができるのか、そういったことを教えてくださいました。そして世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。本当にこのイエス様は自分の弟子たち、そして周りにいる人々をとっても愛しておられました。そして最後にもう世の自分が去る時を知って、十字架にかかって死んでよみがえって、そしてもう去る時が来た、その時にもう本当に全て残るところなく愛を示されようとされました。だけれどもこの悪魔はですね、もうシモンの子イスカリオテユダにイエス様を売ろうとする思いを入れていたっていうふうに書いてあります。イスカリオテユダはこの12章とかでも見てみますとですね、このマリアがですね、この12章の3節とかに非常な高価な、これこういう 300g を取って、これイエスの足を拭って香油の香りでいっぱいになったっていうふうに書いてあります。だけれどもイエス様の弟子であるイスカリオテユダはこの香油を300デナリに売って貧しい人に施さなかったのかっていうふうに怒ります。まあ、300デナリって言ったら、まあ、1日の賃金が1デナリなので300万円ぐらいだっていうふうに言われています。だけれども6節見てみますと、こういったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。でもこの時から悪魔がもうイスカリオテユダの心を奪いました。もうイスカリオテユダも初めは期待していました。イエス様がメシアであり、本当にイエス様は私たちをローマのこの帝国から救うことのできるお方、もう期待して、もう熱心党員でしたから、もうこの政治的な超情熱を持ってイエス様を支持していました。だけれども言っていること、やっていること、もうどんどんどんどん見ていくと、ああイエス様は私が願ったようなメシアじゃない、私が願った神様ではない、私が願った救い主ではない、この結論に至るわけです。だからその結論に至った時にどうしますか。もうこのお金をですね、どんどんそっち方向に行きます。イスカリオテユダはそこからどんどんどんどん悪魔に心が奪われていっていきました。そして結局はイエス様をもう助けようじゃなくて、イエス様を売り飛ばそう、もう銀貨30枚というもう奴隷の値段でですね、イスカリオテユダはイエス様を売る、その計画に同意していました。だけれども3節見てみると、イエス様は父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られたというふうに書いてあります。これイエス様はもうこれを知っていました。だけれどもちょっとずつもっともっと知っていきました。本当に父が万物を自分の手に渡されたこと、そして自分が父なる神様の御座のところに行くんだということを知っていましたけれども、それをどんどんどんどん知ることになりました。私たちもイエス様のもとに天国に行くことを知っています。 だけれどもそれをもっともっと強く毎日確信していきます。そして4節、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。これがイエス様の愛を残るとこなく示される方法でした。イエス様がどのように私たちに愛を示してくださったのか、最後に使えるものの姿勢をとってくださり、本当に私たちに使えるものとして、私たちの足を洗ってくださった。そのようにへり下ってくださり、本当に十字架の死にまでへり下られるこのイエス様が私たちの足を洗ってくれる、この弟子たちの足を洗ってくれる、そのようなことをし、そして足を洗うだけじゃなくて、その足をですね、また拭いてくださるんですね。手拭いで拭き始められた。私たちも洗足式をやったことはありますけれども、これが意外と結構難しいんですね。洗うのはそんなに難しくないですけど、拭くのがですね、意外と難しかったりします。そして6節、こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られて、ペテロはイエスに言います。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。ペテロはそれを信じられないという気持ちで捉えました。イエス様は自分のイメージでは主であり、死であり、そして大先生です。だけれども、足を洗うというのはしもべがすることであり、奴隷がすることであり、この当時靴下とかがない時代でしたので、サンダルを履いてこの埃道を歩いていくと、家の中に入る前にその埃を洗い落とす、そのような風習、手足を洗ってから入る、まあそのような風習がありました。それはしもべがやることであり、奴隷がやることです。だからペテロはとても困惑をしました。イエス様、あなたはそういうふうなお方ではありません。だけれどもイエス様は、私がしていることは今あなた方にはわからないけれども、後でわかるようになる。そしたらイエス様は、いや、私の足をお笑いにならないでください。イエス様は私の主であり、師であり、先生だからです。そういうふうに言っているわけですよね。あなたは私のしもべではありません、そのように言っているわけです。だけれども、もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もない。もうここでペテロはびっくりします。イエス様、どういう意味ですか。私はあなたが私のしもべのように、私があなたを扱うのは失礼だと思って、今私の足を洗わないでくださいっていうふうに言っているのに、イエス様はなんと、私があなたの足を洗わなければ、あなたと私に何の関係もないと言ってくる。おお、びっくりです。主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。もう状況が変わりました。私が、主よ、あなたが私の主であり、本当主であり、先生であるので、そのような私に、奴隷のような真似をしてほしくない、そのように思って、足を洗わないでくださいと言いました。だけれども、足を洗わなければなんと私とあなたが関係がない。じゃあ手も頭も全部洗ってください。そしたらイエス様は彼に答えられます。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。なんとイエス様は、イエス様を信じ、イエス様の御言葉を受け入れた人たちは全身清いとおっしゃいました。それは御言葉の水で本当に洗われるからです。だからイエス様を信じる者は救われました。だけれども、イエス様が足を洗う必要があるということをここで教えてくださいました。そして12節見てみると、彼らの足を洗い終わり、上着をつけてですね、再び席について彼らに言われます。私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私は先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い、私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方を足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。これを示したかったわけですね。もうペテロは、あなたは主であり師であり先生、もちろんそうです。 だけれども私がこのようにあなた方の足を洗ったのはあなた方にした通りに、15節、あなた方もするように私はあなた方に模範を示したのです。だから私が本当にあなた方はもう全身洗われて清い、本当に神の子供とされた、本当に、精霊があなた方の中に、望まれる、もちろん私たち、イエス様の十字架の後、本当に全てのものに主は精霊を注ぐと、子供たちにも精霊を注ぐと約束してくださいました。それは全部いいんですけれども、私たちが互いに足を洗い合うこと、そうすることによって主の戒めを全うすることができる、それを主はこのところで教えてくださいました。最後の最後に私たちに最大の愛をどのように示してくださったのか、互いに足を洗い合い、互いに許し合い、互いに仕え合いなさい。17節、あなた方がこれらのことを知っているならそれを行うときにあなた方は祝福されるのです。それはイエス様が私たちの主であり、師であり、本当に先生である、そのようなお方が私たちに仕えることによって私たちも互いに仕え合い、互いに愛し合う、これを主は願われた。34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう、あなた方は互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これを最後の最後に本当に行いをもってイエス様は示したかったわけです。そしてもしあなた方の間に互いに愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるからです。そして本当にイエス様はこのように互いに許し合い、互いに仕え合い、互いに一つになるなら、それを見て人々が、ああ、あなた方はイエス様の弟子だ、本当にイエス様があなた方の中におられる、本当にイエス様の愛があなた方の中に溢れている、そのように認めることになる、それをもう本当に見ることになる、それをイエス様は願いました。そしてそれを最後の最後に本当にこの愛を残るところなく示したい、そして今後私がいなくなっても互いに本当にこのように愛し合い、互いにこうやって使い合い、互いに本当に主の栄光を表すものとなってほしい、そのように願われたわけです。20節見てみますと、誠に誠にあなた方に告げます、私の使わすものを受ける者は私を受け入れるのです、私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。だから本当にこのイエス様はこの弟子たちをですね、また使わします。そしてその使わすその者たち、もうその人々を受け入れるのはイエス様を受け入れることと同じことであるということをここでおっしゃいました。でもその時に互いに本当にこの愛があり、互いに謙遜に使い合い、本当にイエス様のように私たちが互いに愛し合うことがあるなら、その中で主の栄光は表されます。そして21節、イエス様がこれらのことを話しているときですね、霊の激動を感じます。そして誠に誠にあなたに告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。もうイエス様は最後の晩餐のときにもう余すところなく主の愛、本当にこのもう愛を注ぎたかった。だけれどもこの未来が見えます。もう自分を裏切る者がいるということが分かるわけです。そして弟子たちは誰のことを言われたのか分からず当惑します。そして互いに顔を見合わせていました。わあ、もうイエス様なんていうことを言われるんですか、誰があなたを裏切るんですか、そんな者がいるでしょうか。23節、弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。本当にイエス様の愛を持って互いに愛し合うときに一番大切なのはイエス様に愛されているということを信じることです。本当にこのヨハネのこの手紙、福音書とかを見るとですね、いつも感動しますけれども、イエスが愛しておられたものが、これ自分のことを言っているわけですね。 いつもヨハネはそれを宣言していました。告白していました。イエス様は私のことを愛しておられる。もちろんイエス様はペテロも愛しておられるし、ヤコブも愛しておられるし、全員愛しておられました。だけれどもそれをいつも口ずさむ、昼も夜も口ずさみ、その教えを口ずさみ、その水路のそばに植わった木のように本当にイエス様に寄りかかって、ここ右側の席についていたっていうふうに日本語では書いてありますけれども、ギリシャ語ではもう完全に寄りかかっていたっていうふうに書いてあります。もう本当に、ヨハネはそれをいつも宣言していました。イエス様は私を愛してくださっている。イエス様は私を本当にもう唯一の弟子のように愛してくださっている。そのようにいつも練習していたわけです。そこで24節、そこでシモン・ペテロが彼に合図をして言います。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。もうシモン・ペテロもですね、もう自分がどれほどイエス様の一番弟子かということを誇っていたものです。だけれどもこの緊張のない間、あなた方の一人今日私を裏切ると言われた時にペテロも凍りました。ああこの前そう思い出します。ああ悪魔で引き下がれって言われたの、そういえばそんなことがあったな。これは直に聞いたらまたなんか言われるかもしれない。だからもう本当にペテロは直接イエス様に聞くことが怖かったんです。もうそんなことをしたらもうまたあなただなんて言われたらどうしよう、もう心が不安でたまりません。もうそれでヨハネが寄りかかっているのを見て、おいヨハネおい、そしておい誰言ってるかちょっと聞いて後で教えて。ああそして25節、その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言います。主よそれは誰ですか。本当にイエス様に寄りかかったまま、もう本当に主よ誰ですかそれは、もう完全にイエス様の愛をもう信頼しきっている、もう完全にイエス様にもうより頼んでいる姿勢ですよね。私たちもこのようにヨハネのようにイエス様の愛を受け取ると、私たちもその愛が溢れ流れることができるようになります。そして本当にこの緊張状態の中でもヨハネだけは全く緊張せず、イエス様誰ですかねそれは、もう余裕で聞くことができました。そしてイエス様はそれを答えられます。それは私がパン切れを浸して与えるものです。だから本当に、このアブラハムとかにもですね、主はこれをアブラハムに言うべきだろうか、これを隠しておくべきだろうか、言うべきだろうかっていうふうに迷ったりもされます。でも主と親密に共に歩む、主の愛によって本当に満たされているものは、主からこのような秘密をいただくことができます。だからそれは誰なのか知ったのはなんとヨハネだけだったわけですね。そしてこのパン切れをですね、そして浸してイスカリオテユダに渡しました。そしてこの何ですかね、このイエス様がですね、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。そうするとですね、他の席についている人たちは28節見てみると、イエス様がなんでユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかった、誰もいなかった、ヨハネだけは知っていたっていうことですよね。ヨハネだけはイエス様にこっそり教えてもらいました。主よそれは誰ですか、このパン切れを浸して渡すものだよ。それをもうヨハネだけは知っていたんですね。でも他の人は誰も知りませんでした。そして30節、ユダはですねパン切れを受けるとすぐ外に出て、そのイエス様を裏切るために行きます。本当に私たちがイエス様と親密に交わるなら、主の愛を信頼するなら、私たちは主の本当に奥義をもっともっと知ることができます。本当にイエス様は日本2000万旧例、 千倍の祝福、命の泉、癒しの泉をこの教会から溢れ流れさせてくださいます。それは私たちが主の愛を信じているからです。私たちは主に愛されている者たちです。私はイエス様に愛されています。告白してみましょう。私はイエス様に愛されています。本当に環境がどのように見えても、本当にそのいろいろな状況の中でどのように見えても、イエス様は私と共におられる。イエス様はインマヌエル、主、主は私と変わらない愛で愛してくださって、そのようにいつも宣言するなら、その主の愛が私たちで溢れ流れるようになります。だけれども、シモン・ペテロもですね、この何ですかね、それを本当にいつも自慢したいと思っていました。36節、主よどこにおいでになるのですか。イエスは、私が行くところにあなたは今はついてくることができません、しかし後にはついてきます。ペテロは言います。おお主よ、なぜ今行くことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。私があなたをどれほど愛しているか、これを今証明してみせます。私がどれほど主よあなたを愛し、どれほどあなたについていく気満々なのか、この私の愛をあなたに今から証明しましょう。そのように言ったとき、38節、イエス様は、私のためには命も捨てるというのですか。誠に誠にあなたに告げます、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。本当にこれが人間の弱さですよね。私の力、私のものを主に自慢しようとすると、主は私たちが本当にどこが足りないのかを教えてくださいます。だけれども、主の愛、変わらない主の愛、主の本当にその誠実さ、主の愛、主の恵みを誇ると、もう一番イエス様が必要だったその十字架での苦しみの中で、ヨハネはそこに立っていました。ヨハネはその十字架の下でイエス様に慰めを与え、本当にそのイエス様の母マリアをですね、頼むっていうふうに頼まれます。私たちもヨハネのように主の愛を信頼し、主の愛をいただく。マルタの時もそうでした。マルタ、マリアの時もそうでした。本当に、この一番、もうマルタは大切なこともたくさんしていました。一生懸命働いて、本当にマリアはなんで、主よあなたは、主よマリアに言ってください、彼女も私を手伝うように。だけれども、イエス様は、あなたは本当に大切なことをしている、だけれども一番大切なことを取り上げてはいけません。主の愛をいっぱい受けることです。本当にマリアはその主の御言葉、主の愛をもう本当に受け取っていました。確信を持っていました。その中でマリアもそれが満ち溢れ流れました。どのようにですか。非常にその高価のこのナルド油、もう300万円ほどのするそのナルド油をイエス様の足に塗ってですね、本当にイエス様の埋葬の準備をすることができました。私たちも本当に今日主の愛を受け取るなら、主の愛が満ち溢れ流れるようになります。神様は私のことを本当に愛しておられるんだろうか。神様は私に本当に関心を持っているんだろうか。全くそのような気がしない。私の人生をどこを見ても、神様は私の人生に何の関係もない、何の関心もないように思える。だけれども、とんでもないです。主は私たちを、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。これを受け取らなければいけない。これをどんどんどんどん受け取っていくときに、私たちの心が癒され、心が満たされ、本当にますます主の愛が満ち溢れ流れるようになります。第一ヨハネ4章を見て祈っていきたいと思うんですけれども、第一ヨハネの4章私たちがこの この4章の18節、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。19節、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神様の愛を受け取ると神様を愛することができます。そして隣人も愛することができるようになります。それができるようにイエス様は私たちに模範を示してくださった。どのように模範を示してくださいましたか？本当にしもべのように私たちの足を洗う。なぜなら父なる神様の愛を満ち溢れるほどイエス様は受け取っていたからです。本当に私たちもそのような愛を私たちが受け取るなら、全く愛は恐れを締め出します。本当にその緊迫した状況、緊張した状況の中でも主の愛を疑うことなく、主の愛により頼みながら、主の愛の中で行動することができるようになる。本当に私たち神様がまず私たちを愛してくださっています。それを今日本当に受け取っていきましょう。神様、あなたが私を愛してくださっていると今日聞きました。今日その愛を私たちに豊かに注いでください。愛のバプテスマを主が注いでくださいます。私たち、愛が私たちにおいても完全なものとなるとき、17節、裁きの日、本当にこのいろいろな中にあいて大胆さが与えられます。なぜですか？大胆さを持つことができる。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じように愛されている、喜ばれているものだからです。私は愛されている。もう足りないところがたくさんあります。弱いところがたくさんあります。だけれども主は本当に私たち小さい子を見るように私たちを愛してくださっています。神様が私を見ているというふうに語るとですね、ああなんか監視されてる気がして嫌だとか、ああ何か怖いとかですね、よく聞いたりします。だけれども神様は私たち本当にイエス・キリストの十字架の血潮で覆ってくださり、私たちを我が美しい花嫁をと、そのように語ってくださいます。我が愛する子供、我が喜ぶものよ。今日私たちが主の愛を受け取ることができるなら、私たちは大胆に主の施政所の中に入っていくことができ、主の助けを受け取ることができます。そして主の愛が私たちを通して溢れ流れる、本当に今日祈っていきたいと思います。主よ、私も本当にヨハネのように全く愛によってこの恐れが締め出されるように、この臆病の心が締め出されるように、いつも自分が憎まれているとか、自分が本当に神様が私には関心がないとかですね、そのような思いが今日完全に癒されるように祝福します。本当に私たちは神様が愛し、本当にその命をあげるほど私たちを愛してくださっています。その愛を受けると私たちの心の底からアバ、ダディ、パパ、本当にそのような親密な小さい子供がお父さんを呼ぶように、そのように私たちも溢れ流れる命の泉が私たちから溢れ流れ、本当に全てのものが生きるこの川の流れ行くところ、そのようになるように信じ期待します。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。私たち本当に主の愛を今日豊かに豊かに注いでくださり、私たち本当に大胆さを持つことができるように祝福してください。私たち本当に全く愛によってこの恐れ、臆病、この刑罰、この罰、自分が本当に神様から捨てられるかもしれないとか、本当にそのようないろいろな臆病とか、そういったものが今日完全に締め出され、癒され、本当に私たち主の愛によってまず 私たち満たされることができるように主よ今日祝福してください。今日本当に私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているよ、あなたは本当に愛されているもの、喜ばれているもの、こういう安心しなさい、あなたの罪の身代わりとなって私が十字架で血を流した、そのように私たち本当に主の愛によって今日満たしてくださり、バプテスマを授けてくださっていることを感謝します。バプテスマ of love 本当に主の愛によってバプテスマを授けてくださり、主の愛によってこの臆病の霊、この恐怖に陥れる奴隷の霊、これを私たちから締め出してください。そしてことしてくださる霊、本当にことしてくださるその愛が、確信が私たちから満ち溢れ流れ、アバダディそのように呼ぶことができるように聖霊様働いてくださり、祝福してください。いろいろな考え、いろいろな感情、これを今主よ全部手放します。主に今明け渡します。主が血潮によって洗い清めてください。今日私たちイエスキリストの血潮によって洗い清められ、本当に神の子供とされたものは全身清い、清い花嫁だと語ってくださっていることを信じ受け取ります。私たちの行いによるものではない、イエス様が十字架で成し遂げてくださった行いによるものです。その確信と、本当に神様の子供となった確信、イエス様の花嫁へとなった確信、本当にこの全く愛によって臆病の霊、奴隷の霊、本当に神様に捨てられたという、そういうふうに思う孤児の霊、それが今日癒され、今日神様に愛されて、お父さんに愛されて、喜ばれて、その確信で満たされるように聖霊様今日望んでください。 Come Holy Spirit Lord God we welcome you Holy SpiritJesus, we welcome you. 本当に聖霊様が私たち求めるものに聖霊を注いでくださると約束してくださっています。聖霊様を歓迎します。父の愛で主よ私たち一人一人を満たしてください。その臆病な心、恐怖、心配、不安、恐れ、今日すべて主への信頼、平安、本当に感謝へと作り変えられることを期待します。感謝します、感謝します。今日主が私たちを安心してくださったことを信じ宣言します。天軍天使が私の周りにいます。素晴らしいことが起こります。本当に私たち一歩踏み出すことができます。大胆さが与えられました。なぜならイエス様が私たちと共におられるからです。感謝します、感謝します、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。本当に私たち今日主の愛を受け取りました。そして主の愛を分け与えます。与えなさい、そうすれば与えられます。イエス様が私たちに秘密を教えてくださいました。この愛の中にとどまりなさい、ヨハネ15章に書いてあります。この愛の中にどのようにとどまるんですか。もし互いにあなた方が愛し合うなら、その戒めを守り、その愛し合うなら、私あなたが私も互いに愛し合うことで、あなた方が私の愛の中にとどまることができます。私たち本当にこの愛が満ち溢れ流れます。あなたを愛します。隣の人に挨拶しましょう。あなたを愛します、祝福します。主の愛が満ち溢れ流れますように、そのような愛が溢れるように、主の御名によって祝福します。ハレルヤ。すべて栄光主にお返しします。